本日の礼拝のために与えられております、聖書の箇所を拝読させていただきます、新約聖書ヨハネによる福音書1章1節から18節です。教会の、受付にあります口語訳聖書では135ページになります。また、新改訳をお持ちの方は157ページになります。では拝読いたします。ヨハネによる福音書1章1節から18節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。この言葉に命があった。そしてこの命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかった。ここに一人の人があって、神から使わされていた。その名をヨハネと言った。この人は証のために来た。光について証をし、彼によってすべての人が信じるためである。彼は光ではなく、ただ光について証をするために来たのである。すべての人を照らす誠の光があって世に来た。彼は世にいた。そして世は彼によってできたのであるが、世は彼を知らずにいた。彼は自分のところに来たのに、自分の民は彼を受け入れなかった。しかし彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の異なる力を与えたのである。それらの人は血筋によらず、肉の欲によらず、また人の欲にもよらず、ただ神によって生まれたのである。そして言葉は肉体となり、私たちのうちに宿った。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと誠とに満ちていた。ヨハネは彼について証をし、叫んでいった。私の後に来る方は、私よりも優れた方である。私よりも先におられたからである。と、私が言ったのは、この人のことである。私たちすべてのものは、その満ち満ちているものの中から受けて、恵みに恵みを加えられた。一方は、モーセを通して与えられ、恵みと誠とは、イエス・キリストを通してきたのである。神を見た者はまだ一人もいない。ただ、父の懐にいる一人子なる神だけが神を表したのである。以上です。では本日、闇に輝く光として西郡学牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
私たちは今、大きな悲しみの中に、います。いつもと同じように元気に学校に行った子供たちが、20人もその学校で殺され、また6人の学校のスタッフが殺されるという悲しい出来事が、すぐに近くで起こりました。私たちが車を飛ばせば1時間半で着くところでありますが、そこで起こりました。それもこのクリスマスの前にしたこの時であります。犯人は20歳の若者であります。本当に、他人事とは思えない。どうしてという思いが、こんなことがあるわけない、あってはならないと思う一方で、他人事とは思えない出来事でありました。ちょうど今日の礼拝のために私はこの聖書箇所を読んでいました。このヨハネによる福音書の一章の一節から18節までを読んでいたのであります。その中で私は、一つの言葉に注目していました。光は闇の中に輝いている。そして闇は光に勝たなかった。という五節の言葉であります。まさにその聖書の言葉に挑戦するかのように、この事件はクリスマスを迎えようとしている 私たちに起こりました。これからこの事件で子供を亡くした家族は、友人を亡くして自分自身も本当に一生残るであろう心の傷を負った子供たちは、クリスマスがやってくるたびにこの悲しい出来事を思い出すことでありましょう。そしてその中で闇の力の恐ろしさを思わないではいられないのではないだろうかと思います。まるでこの今回の出来事は、この聖書の言葉を嘲笑うかのような出来事であります。光は闇に勝っているだって。とんでもない。闇の力を見ろ。これがお前たち人間の姿なんだ。と、サタンが勝ち誇っているかのようであります。この悲惨さの前で、聖書の言葉に、何の意味があるんだ、何の力にもならないんじゃないかというかのようであります。まるで聖書の言葉が虚しく響いてくるかのように思います。実はですね、私はこの一週間本当にやることはたくさんあったのでありますが、何かに取り憑かれているかのように、過去のいろいろな出来事、事件についての記事を読んでいました。この今回の悲しい銃乱射事件が起こる前から、この一週間の間ですね、月曜日からだったでしょうか、ずっとですね、いろいろな出来事を新聞の記事であるとかですね、いろいろなこの記録を読んでいました。今から十数年前でしょうか、あの大阪の教育大学附属池田小学校では8人の子どもたちが包丁で刺されて亡くなりました。私が子どもの頃の出来事でありますが、ですから40年近く前でしょうか、連合赤軍のリンチで13人の子どもたちが、ごめんなさい、若者たちが殺されました。最初の人を殺した人が次に殺され、その人を殺した人がまた殺されということが続いて13人が殺されました。その他いくつかの凶悪事件を読んでいました。銀行強盗に入って、人を殺してしまった人のその後の、本当にこの世の中を馬鹿にしたように、何の悔い改めも反省もしない人々の姿も見ました。人の心の闇の深さを本当に思い知らされていました。そしてその闇は決して私とは無関係、無縁のしょうもない人だけのものであるのではなくて、私の中にも同じようなものはないだろうかと思っていました。特にその連合赤軍の臨機意見を読んでいる中で、その犯人たちが何かが狂ってきている、何かが狂い始めていると思っていました。知っていました。でも知っていても何かおかしいと思いながら、何かこれが私たちのこの夢の世界を作ろうと思って始めた、この世界の不正義を暴くためにやってると思ってた彼らが、いつの間にか仲間を殺して次々と殺している。なんかおかしい。分かっていました。でもどうにもできなかった。疑問を投げかけると今度は自分が殺されるかもしれない。何かがおかしいと思っても、リンチをして殺してしまった仲間のことを、彼らは敗北死という名前をつけました。敗北して死んだんだと。このもっと上のステージに上がることができなくて、敗北して死んだんだということを、彼らはそういう言葉を発明して正当化しました。なんだかわけわからないけど、この聞いてた人たちは納得してしまいました。そしてそこから抜けられない、そんな姿を見ながら、自分には関係ないと言い切れない、そんな思いになっていました。オウムだってそうです。9/11のテロだってそうです。自分はそこに関わっていないから、なんて奴らは愚かな人間だと、なんて奴らはとんでもない奴らだと、そう思いますが、もしも自分が同じところにいたらどうしていただろうか、同じことをしないだろうか、誰か自分だけは大丈夫と言えるだろうか、そう思います。 そんな私たちの心の闇を見せつけられるような出来事でありました。その中で起こった今回の事件、本当に私は偶然だとは思えませんでした。光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかった。この現実を目の前にして目の当たりにして、この私たちの心の闇を見せつけられて、この悲劇の中で、この御言葉はどのように私たちに語りかけるのか。またイエスが闇を照らす光であるというのはどういう意味があるんだろうか。本当に行き詰まりを感じていました。今度の日曜日、これ金曜日のことですが、金曜日の段階で、あさって今度の日曜日、この聖書の箇所から話すことになってるけれども、それでいいんだろうか。他のところに変えた方がいいんじゃないか。そのように思っていました。その時に、私の目は14節の言葉に釘付けになりました。14節をお読みしたいと思います。そして言葉は肉体となり、私たちのうちに宿った。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと誠とに満ちていた。言葉は肉となって、人となって、私たちのうちに宿ったとあります。この私たちのうちに宿ったという言葉は、テントを張ったという意味です。天幕を張った、幕屋を張ったという意味です。その言葉は、ユダヤ人たち、またユダヤ人でなくても旧約聖書を読んでいた人たちにとっては、とても大きな意味がありました。それは、イスラエルの人たちがイエスの時代よりも1500年くらい前の話でありますが、今から3500年くらい前の話でありますが、奴隷であったエジプトを出て、アラノを40年さめおった、その時の出来事であります。彼らは天幕を張って旅をしていました。水も食料も限られているアラノの中で長く旅をしていたのであります。40年間。本当にもう苦しい中で彼らは旅をしていました。その時のことを示しているんですね。それが背景にあるんです。テントを張った。あの荒野で先祖がテントを張ったように、言葉が神様が、神の一人子がこの世に来てテントを張ってくださったというのであります。そして、神様のためにも幕屋を張るようにとモーセは細かい命令を受けます。英語でタバナクルと言いますが、このブルックリンの有名な、このブルックリンタバナクルのこの教会もここに由来しているんですが、出エジプト記の後半にどのようにその幕屋を作るか詳しく書かれていますね。その時、イスラエルの人たちはなんでこんなことをしてるんだろう、なんでこんなことをしてるんだろう、なんでこんな高価なもので、この作らなきゃいけないんだろうか、そんなこと言わないで神様に従いました。その神様の命令に従って幕屋が完成して、神様これがあなたのために作った幕屋ですとお祈りをした時に、その幕屋に神様の栄光が宿ったことが聖書に書かれています。この幕屋が完成した時に、そこに神様のご臨在が現れた、神様のご栄光がそこに溢れたとあります。そして荒野で旅をしている最中、いつもこの幕屋が一緒にいました。そして神様がいつも一緒にいるというこの象徴として幕屋がそこにありました。もちろんさっき子供たちと話したように、神様はどこにでもいらっしゃいます。神様はどんなことでも知っていらっしゃいます。どこ行っても私たちはいつも神様はいつも一緒にいてくださいます。でもその象徴として、そのシンボルとして、神様はこの幕屋にそのご栄光を表すことによって、この神様が一緒にいるんだよということを表されました。ですからこの幕屋を張る、天幕を張るということは、私たちには困難がある、あの旅するようなことがある、どうしてこんなことを経験しなくてはならないのかということが起こってくる。でもその中でも神様はいつも確かに共にいてくださるんだ。神様がそこにいてくださるんだということです。 私たちの悲しみや涙を知っていてくださって、私たちの本当にどうにもできないこの葛藤を知っていてくださって、私たちと共に歩んでくださる、そのメッセージが込められているのであります。イエス様はまさにそういうお方でありました。まさに神様ご自身であられました。その最初のヨハネの福音書の最初の言葉、一章一節のところから読むと、このイエス様は、この初めに言葉があった、この初めに言葉があったこの言葉はイエス様でありますが、イエス・キリストが初めからいらっしゃった。イエス・キリストは神と共にいらっしゃった。イエス・キリストは神であった。イエス・キリストは初めに神と共にあった。すべてのものはイエス・キリストによってできたものによって、の一つとして、このイエス・キリストによらないものはなかった。この世界を作り、この世界を支配している神様が、神の御子が、私たちの命の源であり、光である方が、その方が私たちのところに来て、この不条理な困難のたくさんある、それはもともと、この困難、この不条理何か、もともとは人間の罪です。その人間の罪が原因なんでありますが、それでも私たちは不条理を感じる。どうしてこんなことが起こるんだと思わされる。思わないではいられないこの世界にイエス様もやってきてくださって、ここに幕屋を張ってくださった。まさに神様ご自身が私たちのことを心に留めて、私たちの共に歩もうとしていらっしゃる。私はいつも一緒にいるから。この世の終わりには、聖書は世の終わりには神様この世の罪を全て一掃してくださると書いてありますけれども、じゃあその時まで待たなきゃいけないのか、いつまでも待たなきゃいけない。そうじゃない。この地の中で苦しむことがある、戦うことがある。でも、その時でも、神様はいつも一緒にいて、あなたと共に歩むんだ。どんな戦いの中でも、どんな涙の中でも、どんな苦しみの中でも、どんな不条理の中でも、私は、あなたと共に歩むんだと、神様はここでご自身を表していてくださるのであります。18節にはこのように書かれていますね。神を見た者はまだ一人もいない。ただ、死の懐にいる一人子なる神だけが神を表した。私たちは、神様が見えない。誰も見たことがない。私たち人間は神様を見れない。神様はどんな方かわからない。でもイエスをご覧。イエスの中に神様はどんな方か見えるだろう。イエスによって神様はどんな方かわかるんだよと、聖書は語っているのであります。まさに私たちは今、神様が見えないという思いになっています。皆さんの中の、もしかしたらある方々は、本当に神様がいらっしゃるならば、こんなことが起こるなんてのは考えられない。だから私は神様を信じられない。そういう方もいらっしゃるかもしれない。本当だなと思う。私も神様は信じているが、信じているがゆえに、神様が全能であることを信じ、神様が愛であることを信じているがゆえに、どうしてこういうことが起こるんだろうと思います。わからない。でも、そんな時、イエスを見なさいと聖書は語るのであります。私たちが神様が分かんなくなった、神様が見えなくなった、神様のことをどうして神様分かりませんという時に、イエスをご覧なさいと聖書は語るのであります。イエスによってあなたは神様を知ることができる。神様はまさにこんなことの中にということの中で共にいてくださるのであります。サタンは私たちを嘲笑うかもしれません。サタンは私たちのことを、ほら、信じてたってダメだよ、言うかもしれない。サタンは闇が勝ってるよと言うかもしれない。しかし、やはり光は闇に勝つのであります。どうしても闇は光に勝つことができない。なぜでしょうか。この方が私たちを愛して私たちと共に、いて歩んでくださることの中に私たちは光を見るからです。どんなに厳しい状況の中でも、どんなに悲しいことが起こったとしても、この神様は決して私たちを捨てない。 この神様はどこまでも私たちと共に歩もうとされているんだ、そのことを知るときにそこに光があるからです。私たちは決して孤独ではない。私は決してこのわからない中に放っておかれるのではない。本当に共に歩んでくださる方がいるのであります。このクリスマスに、こんな悲劇的なことが起こったクリスマスに、この光はどのように闇に勝つんでしょうか。それはただご自身がイエス様が私たちと共に歩まれることの中に、神様ご自身、イエス様ご自身が私たちと共に歩まれることの中に神様の勝利があります。それは私たちの苦しみを理解し、その中に共にいてくださることによってなされることです。これからも闇ははっきり申し上げます、これからも私たちの人生を歩んでいく中で、これからも何度も何度も何度も闇は、闇の力は力ずくで私たちに絶望を味わわせようとするでしょう。これでもかこれでもかと闇の力は私たちに挑戦をしてくるでしょう。でもこの方がおられることを見失わないでほしい。この神様が私たちと共にいてくださる。それによって私たちの心を照らし、私たちに立ち上がる力を与えてくださる。皆さん、今回本当に分かりません、分かりませんけれども、私はいや もちろんこの本人が言ったらこれは本人また悪いなと思いながら話すんですが、私も自分の息子が21歳ですから、被害者の家族のことを思うとともに、加害者の家族や親戚のことも思わされました。本当にこれからどういうふうに生きていくんだろうか。神様がいらっしゃるなら、どうしてその二十歳の子がその行動を起こす直前に神様全能の力によって止めてくださらなかったんだろうか。本当に思う。本当に闇の力は力ずくで私たちに絶望をこれでもかこれでもかと味わわせてくるだろうと思う。これからも私たちはそういうことを経験しなければならないかもしれない。でも神様はいつまでも私たちを見捨てることはない。私たちと共にいて、その苦しみを共に歩んでくださって、私たちの心を照らし、私たちのように立ち上がる力を与えてくださるのであります。そしてこのイエスによって私たちは光にされる。あなた方は世の光であると言われました。同じヨハネがこのように言っています。ヨハネの第一の手紙の4章の12節の言葉であります。先ほど子どもたちと読んだのは、4章の16節の言葉であります。今回は12節の言葉でありますが、このように書かれていますね。神様が愛だ、神様が愛だ。そうです。でもそれをどこで見れるんですか。イエス様の中で見れます。そうです。それだけですか。いいえ、それだけじゃありません。私たちが愛し合うところの中にあります。聖書を語ります。神を見た者はまだ一人もいない。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにいまし、神の愛が私たちのうちに全うされるのである。神様の愛、どこにありますか？私たちが世の光として愛し合い、また出て行って愛を表していくときです。人々の目から神様が見えなくなるとき、人々が神様わからない、そんなの、神様がいるならどうして、そういうことを言うときに、私たちが 共に歩んでくださった神様の愛をいただいて、神様の愛を表していくときに、神様がそこに見えてくると聖書は語るのであります。闇の力が今も私たちに挑戦してきます。でも、そこにどんなに小さくても光があるときに、どんなに小さくても、どんなに私たちは無力さを感じたとしても、そこに光があるときに、やはり闇は光に勝つことはできません。そのことを本当に信頼していこうじゃありませんか。私たちが出会う戦い、これからもあるでしょう。その中で、闇は光を闇の中に輝いているし、そして闇は光に勝たなかった。本当にこの光の勝利を信頼して歩ませていただきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、闇の力が勝ち誇っているかのように見える、そんな中で私たちは今あなたご自身を見上げます。いえ、あなたはただ見上げる対象だけではなく、本当に私たちが目を落とすときにそこにいてくださる方であること、天の上で見下ろしてくださる方ではなくて、本当にこの地の底辺を共に歩んでくださる、私たちが自分自身の心の闇を見せつけられるときにもそこに光を照らしてくださる方であることを覚えて感謝をいたします。神様、本当にこのクリスマスの時、悲しみの涙の谷を共に歩んでくださるあなたご自身、本当に痛みや戦いを共に担ってくださるあなたご自身に目を向け、本当にあなたから力をいただいて愛を表していくものとして、私たちを光にしてくださいますようにお願いを申し上げます。神様、この世は今光を必要としています。あなたの光を輝かせてください。そして私たちを使わし、神様、世の光として用いてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。